その夜、男はカルテルのボンクラ営業マンに LINE で知らせた。代表は俺の考えに共感し、全面的に力になってくれると言ってくれた。男は興奮を抑えられなかった。よかったですね。そう返すボンクラ営業マンは、自分こそ転職をすべきなのではないかと、そんな気持ちになっていった。男は、よく、自分のことを棚に上げて、人のことを非難した。他社の営業マンのことを非難するのだ。クレームが発生するたびに、その対処の仕方や言動に、人としてどうなんですかね、と発した。人を見る目がない、損得感情で技術者を見る男は、クレームの数も半端なく多かったのだ。SES の2万円や3万円ほどの薄利多売の商売で、数をこなすほど、クレームの数も増えていった。会社に利益をもたらすどころか、赤字を出すこともあった。その度に自分を正当化するために、相手の営業マンの悪口を事務員に言うのである。事務員は辟易とした。男は、カルテルへの転職が具体的になり、自分と同じように損得感情で動く、同類の営業マンや技術者に根回しをしていくことを決めた。お互いに、タヌキの騙し合いをしているあのアトムソリューションの営業マンもその一人である。男がカルテルの営業をし始める前のことである。男の会社では、ネットワークシステムを管理しているのは事務員である。事務能力がなく物忘れが多いことを自覚している男は、自分の会社のアドレスに来るメールは、事務員のメールアドレスに転送するように指示していた。男は、自分からそう指示したことをすぐに忘れるのだ。自分のアドレスに来た内容を先に処理する事務員に驚くことがあった。また、事務処理を忘れがちになるたびに、俺のメールをそっちにも転送しておいて、というのである。カルテルのネットワークシステムを管理しているのはボンクラ営業マンである。ボンクラ営業マンは、男のメールアドレスを作った。メールアドレスの設定情報は、男との LINE で知らせた。男が会社から貸与されているスマートフォン上の LINE である。男が会社に背いて行っているすべてが、このスマートフォンやノート PC の中にあることを、ボンクラ営業マンは知っていながら、そこに導かれていった。